ご理解第72節人間を軽う見な軽う見たらおかげはなし神の氏子としてのいただき方見方ができることが本当ですがなかなか難しいことですそれでもやはりおかげを受けねばなりませんのでどうでも本気に取り組まねばならぬことであります軽う見たらおかげはなしとまでに断言して教えてあるのですからそこでいよいよ自分を見極め掘り下げてみることですそこには至らぬ私汚い私いよいよ愛すまぬ私がはっきり分かってまいりますそこから人を見るのですみんな自分より立派に見えてくるのです軽う見ようにも軽く見えなくなるのですとあります。今朝いただきますのはこの師匠のミニご理解からは少し外れるのかもしれませんが教祖様は人間を軽う見なとまたの師匠のご理解に人間を軽う見たら見な軽う見たらおかげはなしということですから軽う見られないようにしなければならないとも教えておられますね軽う見たらおかげはなし例えば私が軽う見られるといたしましょうか A さんから私がを軽う見られる、まあ、私の方としてはそれで良いのですけれどもその私を軽う見る A さんがおかげはなしということになってしまいますからこれは私が軽う見られたら A さんがおかげを落としてしまうということになるわけですねですから私が A さんから軽う見られないような私にならなければならないそうすれば A さんもおかげをいただかれるおかげをいただか落とさずに済まれるということになるわけですから人が助かるということを願うというところが徹底してまいりますとやはりもちろん人様を軽う見るということなどできないことですがさらに人からも軽う見られないような私になるということもまた大切であるということが分かってまいりますね。そのまあ微妙なところがあるのですけれども今朝は哀楽次念をアクティベートするというようなことが心に響いてくるのですが哀楽次念をアクティベートする、まあ、このアクティベートするというのは日本語で言うとどういうのでしょうかねよくクレジットカードというものがありますね日本では詳しくは分かりませんがアメリカではクレジットカードを申し込んだりあるいは期限が何月何日までというのがありますねそれでその期限が切れそうになると1ヶ月ぐらい前になると新しいカードが送ってきますもちろん新規に申し込んでもその新しいカードが送ってくるわけですけれどもその新しいカードが送ってきてそれですぐクレジットカードが使えるかというとそれは使えませんねなぜならその例えばどっかに落ちているものを拾ったとかたまたま郵便が間違って自分のところに来たとかまあ誤配というものもやはりあるわけですからその間違ってきたの中に開けてみたらクレジットカードが入っていたあよしこれは使えるなと言ってその間違って配達されたクレジットカードを使ったとお店に行って使っても使えませんねもしそれで使えるようであるならば人のものを勝手に使えることができてというわけですからそういうことはできない仕組みですねですからそのちゃんと本人にそのクレジットカードは届いたかその持ち主が本人であるかと ということが確認できて初めて、そこからそのまあアクティベートされるわけですね。まあ有効になるというのでしょうかね。そこからクレジットカードとして使えるようになる。その本人確認、そのクレジットカードがその本人の手元に届いて、その本人であるかが手元に届いたかということが確認ができて初めて、そこからまあ効力を発揮するというのでしょうか。クレジットカードの効力が発揮されるわけですね。それをこちらではアクティベートというふうに表現されますね。まあ日本でもやはり同じような仕組みだとは思いますが、その本人の確認ができて初めてそこからクレジットカードが有効になる、効力を発するというわけですね。このアイザク理念もやはり似たようなところがある。ただアイザク理念を勉強した、アイザク理念とはこういうものが分かったというだけでは、例えば成り行きを大切にするということだな、あ、それなら成り行きを大切にしようと、ただ普通にアイザク理念を勉強して、いわゆる頭の中でマスターして使おうしても、何と言いましょうかね、本当の効力、アイザク理念のまあ本当の力というのでしょうか、やっぱり本当の効力、それがアクティベートされていない状態であるならば、本当の効力は発揮されない。アイザク理念がアイザク理念としての値打ちたらしめられないという状態であると。ですからこれはアイザク理念が本当に有効なものだ、効力があるものだという、そのアクティベートをしなければならないということなのですね。ではそのアイザク理念がアイザク理念としてその本領を発揮する、そのためにアクティベートするということは具体的にどういうことなのかということが、昨日も申しましたように、私どもの願い、それが私的な願い、私利私欲や牙城牙欲から来るところの私的な願いが成就することを願う信心を持ち続けながら、アイザク理念を使おうとしても、それはアイザク理念の本来の効力が発揮されないということなのです。ですからアイザク理念がアイザク理念としてその本当の効力を発揮するためには、私どもの願いというものが、私にかけられた神様の願いが成就しますようにという、そのことが本気で願われる私にならなければ、アイザク理念の本領は発揮されないということなのですね。それは昨日も申しましたように、教祖様においてもしかり、師匠大坪宗一郎氏においてもしかり、あの時死んだと思って欲を離してという、右になりますように、左になりますようにという願いはもうやめましたという、いわゆる私的な願いというのでしょうかね、私利私欲牙城牙欲から来るところの願い、弥勒のための願いというものを捨て去って、神様の願いが成就することのためにある、私だ、神様の願いが成就することのためにこれからは生きさせていただこうというような、その志願成就から心願成就へと、まあある意味180度私どもの心が変わって、そして初めて一切の事柄が、私の願いが成就するために、私が幸せになるために受けていこう、このことをいただいていけば都合が良いことが起こってくる、だから受けていこう といったようなことではなく、このことを受けることが神様の願いが成就することにつながるのだ。この成り行きを大切にする、それは志願が成就することのためではない、神様の願いが心願成就のためにこの成り行きを大切にさせていただくのだ、といったような、すべて一切のベースになるもの、それが神様の願いが成就することのためにということに切り替えられたときに、初めて愛楽理念がアクティベートされたときということになり、そこから本来の愛楽理念の効力が出てくる、発揮されるということになるのですね。ですからここの切り替えができませんと、どんなに愛楽理念だ愛楽理念だと言いましても、本当の愛楽理念が本領を発揮するということはないのでしょうね。ところがいきなり三八そう聞いたからといって、私どもの願いが、今まで志願をの成就を願っていた私どもがいきなり、さあ今日からは心願成就だとは、なかなか心は移りません、変わりません。教祖様がその42歳の体感ですか、それから立教神殿をいただかれる、その立教神殿をいただかれるまではやはり教祖様とても私の願いが成就することを願っての信心であられたわけです。師匠大坪宗一郎氏もやはりそのある時点に至られるまでは自分の願いが叶うことのための信心をしてこられたわけですからね。私どももまたやはりそうです。人間やはり誰しもそうだと思いますが、生まれてこの方自分の願いが叶うことを目指して生きてきたのではないでしょうかね。生まれてからこの方、私は私にかけられた神様の願いが成就することのために生きてまいりましたという人は、また思える人も、これは皆無に近いのではないでしょうかね。私もそうですが、ほとんどの人はやはり自分の願い事が叶う、そのことのために日々精進してきた、努力をしてきたというのが、私どもの何と言いましょうかね、今までの在り方ではないでしょうかね。そこからある時点を境に、私の願いが成就することよりも神様の願いが成就することの方が、まあより良いことになるということなのですが、そこに価値の転換がなされるというのでしょうか。その志願成就から心願成就へと変わらなければならないわけですけれども、さあどうやったらそれが変われるのか、変わるのかということなのですね。これはもちろん教えをいただかなければそういうことには気づきもしませんね。もしも教えをいただかなかったら、やっぱり一生が自分の願い事を、まあ自分の夢を追いかけるというのか、自分の願い事が叶うことだけを焦点においての一生であるわけでしょうね。師匠は初めて参ってきた方に親孝行の信心を説くとおっしゃっておられました。教祖様もまた、信心は親に孝行するも同じことと教えておられますね。この親に孝行をする、親孝行をするというこの心根が、志願成就から心願成就への、まあ糸口になるということなのですね。親孝行ということは、これは親に孝行したいときに親はなしとも言われたりいたしますが、やはりそういうものかもしれませんね。親孝行をする、それは親に喜んでもらいたい という思いですね。その昨日も家内がその血液検査に病院に行きましたが、まあ検査をしてくださいということで行きましたが、まあで割と近くに娘がいますから、その娘が電話をしてそのいろいろ手続きというのでしょうかねに来てくれました。でもちょっと数日体の調子があまり良くないと言っておりました。でもやっぱりまあお母さんがその血液検査の手続きがあるからだということで、まあちょっと無理をしてでも出てきてくれました。こういうものだと思うのですね。その親のためならば自分のことはさておいてでも親の役に立とうとする、そういうものが親孝行のまあ始まりというのでしょうか、親孝行の根底に何かあるのではないでしょうかね。いわば自分の体調が悪いのはさておいてでも親のための親に役に親の役に立とう、親に喜んでもらうことのためにさせていただこうという、そういう心根というのでしょうかね。結局それが高じて肉親の親からいわゆるもう一つ上の親、神様ですね、親神様としての神様へ孝行させていただこう、神様に喜んでいただきたいという心が湧いてくる、それが私の願いが成就することはさておいてでも神様の願いが成就することを願わせていただこうというような心にも発展していく、育っていくのではないでしょうかね。しかしそのためにはその前の前提として、例えば親子があるといたしましょうか、まあ生き物によっては親が子を産んだらもう捨て去ってしまうという生き物もあるようですけれども、人間でももし私どもが生まれて親から捨てられてと捨てられたといたしましょうか、どこの馬のどこの誰やらわからない状態で、親が誰やらわからない状態で育ったとするならば、その親に孝行をしたい、私を産んでくれた親に孝行をしたいという心根は育たないような感じがいたしますね。やはり親がからその産んでくれて親と共に一緒に過ごした時期があって、その何と言いましょうかね、意識はせずとも親から守られている、その親の庇護のもとにあるというその体験を積むことによって初めて心の中に親孝行をしようといったような思いが生まれてくるのではないでしょうかね。師匠も親孝行をしたいと思う氏子はいるけれども、親孝行をしたくてたまらない、親孝行をせずにはおれないとそこまで願う氏子は少ないと教えてくださいますが、それこそ親孝行をしたくてたまらないということが神様の願いが成就しさえすれば、私の願いなどはもう捨て去ってというところに至ってくるのでしょうけれどもね。いわば日々の生活の中で神様のご恩を感じる生活がまずなされて、それこそ神我と共にあるというような神様のご親切を感じる生活がまずあって、そしてその後にまあそこから生まれてくるところの神様に孝行をしたい、神様のお役に立ちたいということが育ってくるのだと思うのですね。ですからまずは 親孝行の心が育つためには親と一緒に生活をする時期がなければならない。いわば神様孝行の心が育つためには神様と共に過ごした神様の恩を肌身に感じて過ごすという新人生活がまずあらねばならないと思うのですね。そのためのいわば愛楽理念をアクティベートするそれ以前の神様のおかげをいただいての生活というものを体験する、その体験の積み重ねがいるということなのです。それが師匠大坪宗一郎氏の祈りのもとで生活をさせていただく、新人をさせていただくということになるのですね。私どもが心願成就の心がまだ芽生えないけれども師匠の祈りの中で生活をさせていただいていると、神様のご恩徳というものを、神様の恩、神様のご親切を肌身に感じながら生活をさせていただく、その生活の中に初めて心恩放射というような心も、神様の願いが成就することのために奉仕させていただこうというような願いも育ってくる。また育っていかなければならない。その育った時に初めて愛楽理念がアクティベートされるということになると思いますね。まずは神様のご親切をいただいているという感じる生活、そこからが始まりだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。